とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動や情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは京都 NPO センターの吉田です。どうぞよろしくお願いいたします。これからの30分間、どうぞお楽しみに。本日のゲストはマイマイ京都という団体の伊倉隆之さんに、お話をお聞きします。本日はお電話で取材をさせていただくことになっております。今お電話がつながっておりますので、テーマ、新たな観光の可能性を探るというマイマイ京都さんから、お話をお聞きしてい いきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。伊倉さん、
はい、
本日はどうぞよろしくお願いいたします。マイマイ京都さんというのは、はい、住民のガイドによる京都のツアーを実施されている団体さんということなんですけれども、
はい、
はい、簡単に団体さんのご紹介をお願いできますでしょうか。
はい、京都の住民がガイドする京都のミニツアー、街歩きツアーというのを歌っております。
はい、
京都の一番我々のツアーの魅力っていうのが、はい、バラエティのガイドさんということで、
はい、
林業女子の方とか広告だとか、はい、僧侶とか、
はい、
中には妖怪の子孫みたいなちょっと変わった総勢400人ほどのいろんなガイドさんが、はい、自分たちが好きな街、好きなところ、好きなテーマで京都を案内してくれる、はい、そんなツアーになっております。
400人もいらっしゃるんですか。
はい、
そのガイドさんたちっていうのはどのようにしてガイドになられたんでしょうか。
そうですね、すごい様々なんですけど、はい、やっぱり京都に私たちも住んでると面白い人がいっぱいいるんですね、
はい、
そういう人がこんな話したら面白いんちゃうかなと思ったりして、もう打診していく、
はい、
我々のツアーの特徴は、はい、普段ガイドしている人ではなくて、はい、普段は庭師さんをしているとか、普段は酒蔵の、お酒の研究をしているとかっていう、はい、普段は別のことをしているんですけど、そういう人たちが自分の好きなことを喋ってくれる、
はい、
案内してくれる、そういうふうなツアーが特徴になってます。
じゃあ、面白そうな方を見つけたら伊倉さん、はいが突撃するっていうような。
そうですね、突撃ダブルタイプするっ
ていう、本当に今ホームページを拝見しているんですけれども、すごく 多種多様なびっくりするほどユニークな方たちがいらっしゃいますね。
はい、はい、
で先ほどちょっと妖怪の子孫っておっしゃったかと思うんですけど、はい、それは一体どういう方なんですか。
彼曰くですね、はい、桂木さんという方なんですけど、
はい、
昔の土蜘蛛っていう演目に、
はい、
最後にこう土蜘蛛という妖怪が奈良の桂木さんに帰っていくっていう話がある。あ、
はい、
で、ガイドの彼曰く、
はい、
あれは、古代豪族の桂木氏のことを指してるんだと。古代豪族の桂木氏が京都の政権闘争に敗れて、
はい、
山奥に帰っていったっていう話を妖怪仕立てにしていると、
はい、
で私が古代豪族桂木氏の子孫だから、
はい、
そういうことは妖怪の子孫なんだと、言い張ってほんまになってますけどで妖怪の子孫だということに、ということですね。
じゃあちゃんとこう歴史的な裏付けがあってある妖怪の子孫と、
はい、本人曰くです
ね。すごい面白いです。伊倉さんがこの団体さんは伊倉さんが立ち上げられた団体になるんでしょうか。
はい、
そうなんですね。でもこれそもそもマイマイ京都さんどうして作ろうと思われたんですか。
直接のきっかけは、はい、2011年に、
はい、
私が京都へ移り住んだことが、
はい、
です。
もともとは京都ではなくって、
大阪から来ました。
あ、そうなんですね。
まあ、あの住み始めると、まあ、あの京都ってすごい面白くて、
はい、
まあ、もちろん自然や歴史、まあ、文化なんかもとても面白いんですけど、はい、まあ、や京都の街に住んでる、まあ、人が面白いなと思ったんです。でそうい う, こう人の魅力というのが、はい、まあ、一番前面に出たツアーを開催したいなと思い始めました。
あ、最初はどのようにしてツアーを組まれてたんでしょうか。
まあ、最初はあの30コースぐらいで、はい、もうそれもとりあえず手に面白い人を探していって、ガイドをお願いしていったんですけど、はい、まあ、やっぱりこう街の面白い人っていうのは面白い知り合いがたくさんいるんですね。
あ、
なので、そういう、まあ、ガイド一度してくれる人が、はい、もっと面白い紹介していってくれたりして、まあ、我が広めているうちに、うん、まあ、今は年間で700コースぐらい、
すごい、
まあ、たくさんの、はい、まあ、方に、ガイドしていただくことになったっていうところです、
はい。あ、今例えばどのようなツアーをされているんでしょうか。
そうですね、はい、あの少し様々なんですけど、
はい、
まあ、例えばあの NHK のブラタモリっていう番組なんかは、はい、まあ、私も何度か出たりとかしてまして、はい、まあ、こう地質とか、はい、まあ、街のちょっとした地形とかに着目してまして、まあ、はい、ツアーとも人気がありますし、
はい、
またあの自分の仕事をガイドするっていうツアーも多いですね、はい、
あ、
まあ、さっき の, あの庭師さんが自分の手がける庭をご案内するとか、はい、大工の棟梁が自分が手がけた家なんかを、
はい、
もう心満々に、こだわりポイントを喋って
くる。あ、面白そう、はい、
はい、あのもう本当にさまざまな、ツアーがあります。
あ、じゃあもうなんか本当に出会った面白い人を次々にっていう感じなんですかね。
そうですね、やっぱりこう街って本当に面白い人に溢れてるなと、
はい、
もう今そういう街の人の面白さっていうのもなるべくこう顕在化させたいと思っています
。すごい、なんかやっぱりその普通のツアーっていうと、その例えばまあバスに乗って有名な場所に行ってバーッとそれ見て帰ってくる、はい、なんか食べて帰ってくるみたいなのがよくあって、私もその観光とか旅行に行った時なんかにすごくこうそういう何かを見たとか食べたとかいうこと以上にそこの街の人とちょっと喋ったとかそういうことの方がすごく心に残ることが多いんですけれども、
はい、
なんかその本当に街の面白い人に街の面白いところを紹介してもらうってすごくなんか本当に深くその土地のことが知れるっていう感じがしますね。
そうですね、あのやっぱりまあ昔は、まあ、いわゆるハードベア型というか、
はい、
まあ、バスとかに大勢で乗って、うん、まあ、文化財を巡っていればよかった、はい、だからだんだん、まあ、あの観光に対しての、まあ、需要も変わってきてアップデートしていってというか、
あ
の扉型というかより、まあ、はい、物語を求めるようになって、まあ、ガイドブックとかを読み出すようになって、でもそれでもやっぱり何か物足りない、はい、やっぱり、まあ、最終的にはこう人なんですね、
はい、
ヒューマンウェア型というか、街を本当に楽しもうと思うとやっぱりその街に友達ができるとか、
はい、
その街のにファンが、その街の誰々のファンになるとか、そういったことにつながることが、まあ、その街をより、深く、まあ、本当に今吉田さんがおっしゃったような、はい、まあ、そういう思い出深い、
うん、
またでその人に会いに行く、
はい、
そういう観光につながっていくのかなと思います。
今どういった方たちが参加されてますか、そのツアーに申し込まれる方。
あ、そうですね、はい、全体の4割は、はい、あの京都府内の。
あ、そうなんですね、
はい、結構ツアーって聞くと、まあ、あのインバウンドとか、
はい、
どこから来られるっていうイメージをよく持たれるんですけど、
はい、
私たちのツアーは結構地元とか近隣の参加者さんがとても楽しんでおられるっていうのが特徴なんです。全体の 75% ぐらいは近畿圏内ですね、はい、
あ、そうなんですね。残り
15% が近畿圏外から、うん、
はい、参加された方たちの反応ってどんな感じですか。
そうですね、まあ、結構リピーターになる方が多くて、
はい、
まあ、街の面白さを知って、まあ、普段からキョロキョロウロウロするようになりましたとか、
はい、
まあ、とても嬉しい、あの感想が まあ、帰って自分の、まあ、住んでる街 もそういう目線で歩きたくなりましたっていう、はい、まあ、私たちは、はい、その街の知識を押し付けるんじゃなくて、はい、まあ、こういうふうに歩けば面白くなる、こういう視点で歩けば面白くなるっていうことをガイドすることも大事にしていて、はい、まあ、そういう、まあ、愛情とか見方視点なんかが伝播して、はい、まあ、そういう人が自分の街もまた違う目線で歩いてみたいなと思っていただけるっていうのはとても嬉しいことですね、
はい、あ、すごく素敵ですね。もともと井倉さんはそういう観光というんでしょうか、そう、街歩きっていうものにご興味を持ってらっしゃったんですか？
そうですね、私、まあ、前の仕事が、大阪でイベント企画会社をやってて、
はい、
そこが大阪観光コンベンション協会の仕事とかもよく受けたりしてたんです。で、まあ、こういう街歩きツアーっていうものもそれで知りまして、
はい、
まあ、とても面白い取り組みなんですけど、まあ、役所が、ね、やるとどうしても税金なんて、はい、まあ、持続性がないんですね。予算がなくなるともう終わってしまうっていうので、はい、すごいもったいないなと感じたりありまして、まあ、それで、まあ、こういう街歩きツアーこそ民間で全て民間で立ち上げるべきなんじゃないかなと思い、まあ、それが始めたきっかけの目標ってね、
はい、また先ほどブラタモリに、はい、出演されたりっていう話をしてくださってたんですけども、その時にはいくらさんのその、ご専門って言っていいんでしょうか、はどういうところになるんですか？はい、
そうですね、まあ、私自身はまあ大学で、大学も行ってなくて、まあ、高校も中退してるぐらいなんで、はい、専門があるわけじゃないんですけど、はい、やっぱりまあこういう仕事をしてるので、もういろんな、ガイドさんの愛情とか、はい、だんだん自分も移ってきてですね、いろんなものが好きになっていって、はい、ブラタモリっていう番組は地質とか地形とかをよく取り扱うんですけど、はいはい、地形以外に例えば建築だとか、まあ、街のこう地理的な要素だとか、はい、たくさんいろんな要素を取り上げるので、
はい、
一人の専門家になかなか、例えば地質の専門家の人に建築の話してもらうみたいなのが難しい、
はい、
だと、まあ、私なんかのところに話が来て、
あ、
まあ、もういろんなこと喋れるからってことで、
はい、
依頼されたりする、そんなところがありますね。
あ、はい、あ、なるほど。ちなみに井倉さんのおすすめスポットみたいなところ、京都の中でここは面白いみたいなところってありますか？
そうですね、まあ、ツアーに、まあ、ちょっとこうお答えになってるのかわからないですけど、
はい、
ツアー、どういうツアーがおすすめですかって聞かれたりすると、はい、まあ、私がやっぱり最初に答えるのは、まあ、その人に一番馴染みがあるところ、例えば昔住んでたとか、
はい、
通ってたとか、
あ、そんな、
そういうところがまた違う目線で歩いてみるっていうのはとても面白いですね、はい、実はこの街っていうのはこうだったのかとか、
はい、
こういう目線で見るとこんな面白さがあったのかっていうことを改めて知るっていうのはとても面白い体験で、はい、まあ、なので我々のツアーはまあ地元の参加者さんが多い、はい、そういうところですけど、はい、まあね、初めて行くところもそれはそれで面白いんですけど、実は普段からある程度よく慣れたところなんかが目線が変わるっていうのはとても面白いので、
はい、
あ、はい、そういう風なおすすめの仕方を、はい、
あ、なるほど。なんかこう改めて発見したり、なんかますます好きになるっていう感じですね。いつも知ってるところがより好きになるためのツアーみたいな、面白いです。そうしたらここで1曲ミュージックブレイクを入れて、その後また、この新しいツアーの形ということでお話をお聞きしたいと思います、
はい、
ではここで辻井伸行さんのピアノで川のささやきです。どうぞ。本日のゲストはマイマイ京都から井倉孝之さんとお電話でお話ししております。井倉さん、後半もよろしくお願いいたします。では後半なんですけれども、最近 このコロナの影響で、あちこちその観光業などもかなり打撃を受けているというふうに聞いているんですけれども、マイマイ京都さん、はい、いち早く それを切り替えていろいろ取り組んでおられるところ、ちょっとお話をお聞きできたらなと思います。
はい、はい、そうです、はい、我々もあの4月5月は、まあ、全ツアーが中止になり、
はい、
まあ、収入はもちろんなくなって、まあ、まあ、かなり、まあ、存亡をかけた非常事態です、
はい、
で、まあ、まあ危ないとなってからすぐに、まあ、クラウドファンディングの募集がありまして、
はい、
あの、まあ、参加者さんたちにちょっともうどうしようもないので、ちょっと一時的に、はい、あの、まあ、今をしのぐ、まあ、支援をお願いしたいということを連絡が、はい、あの、呼びかけたところ、まあ、はい、かなりご支援をいただいて、はい、全体で1000万円ほど、
はい、1000人以上、
はい、方に ご支援いただいて、
はい、
まあ、それでなんとかまず、まあ、その場をつないだというところが始まりでした、はい、
あ、
そこから、まあ、でもこの中でも、まあ、できることをやっていこうということで、はい、オンラインツアーをして、
はい、
まあ、これがあの、まあね、皆さんも、まあ、外出自粛の中で、まあ、何かこう、まあ、息が詰まる中ででも、まあ、楽しみことが、求められたのかなと思うんですけど、はい、まあ、これがまあとても評判を呼びまして、まあ、いろんな、新聞各社や、まあ、NHK のまあブラタモリなんかでもご紹介いただいて、はい、まあ、かなり反響を呼び、まあ、4月は一旦収入が本当なくなったんですけど、はい、5月はまあ例年と同じぐらいにまでは、まあ、
すごい素晴らしいですね。
まあ、6月からは、まあ、ツアーも徐々に再開してるんですけども、はい、まあ、オンラインツアー結構あの今まで、まあ、ツアーはどうしても地元近隣の方がまた、まあ、は行きやすいけど、遠方からはやっぱり予約とかの、ね、関係もあって、はい、なかなかあの毎日毎週っていうのは難しいっていう声も聞いてると、はい、まあ、オンラインツアーだと本当に全国から、まあ、気軽に参加いただけるので、まあ、これあのツアーが再開しても続けてほしいっていう声もたくさんいた、
は
い、
あ、
それから、まあ、オンラインツアーも並行して始めている、はい、その状況です。
このオンラインツアーっていうのは誰の、はい、どなたのアイデアだったんですか？
そうですね、まあ、スタッフでまず、まあ、できることをっていうところで、一番最初は、まあ、やりやすい講座というか、
はい、
あの、まあ、座学を、まあ、オンラインにしたっていうものが始まりなんですけど、はい、まあ、だんだんと、まあ、スタッフで意見を出し合って、はい、あんなこともできるんじゃないかなとか、この前5月に開催してとても評判良かった二条城なんかに、はい、非公開エリアを作るっていうのはなんかもしまして、その時は二条城も、はい、まあ、閉じていたので、
はい、
まあ、普段は行けないところなんかも、大広間の将軍が座っているところなんかも、カメラがお邪魔したりしまして、
あ、
まあ、逆にこういうコロナの時だからこそできる、はい、っていうのを、まあ、誰かということなく、
はい、
まあ、我々のスタッフでもそうですし、まあ、二条城いろんなところとも、相談しながら、はい、また会い合いながら企画をしていったというところです。
そうですよね、普段あの自分が行けたとしてもなかなかその将軍の席に入ったりとか近くで襖絵を見たりっていうことはできないことですね。
そうですね、はい、
今と他にはどのようなツアーがありますか？
あの次に、まあ、6月なんかで開催するのは、
はい、
オンラインお座敷
が
開催しまして、
はい、
加害の柴原というところに、
はい、
左右さん、まあ、昔の、まあ、芸妓の、まあ、最上位にあたる方がいらっしゃるんですけど、はい、まあ、なかなか普段はもちろんこう一元さんお断りで、
はい、
普段はなかなか入れない機会なんですけど、
はい、
まあ、この時期に、ね、まあ、あの宴会も自粛となって、はい、まあ、困っておられて、今だったら、こういうオンラインでやるのも、
はい、
かもねって、
あ、まあ、
で一緒にやることになりまして、
はい、
まあ、お違い屋という、まあ、日本で唯一太夫さんを抱えているお茶屋さんと一緒に、
はい、
まあ、お座敷体験をするっていう、そんなツアーなんかも開催。
本当になんかあの逆手にとってじゃないですけど、今しかできないオンラインツアーっていうのをされてるんですね。
そうですね、オンラインの可能性っていうのはとても今、見出したところですね、
はい、なるほど、なんかすごいそのなんか こう固執しないで新しいところにポンポン飛んでいくっていうその身軽さみたいなものがすごい、はい、素晴らしいですね。あの今ちょっと拝見していて、
はい、
新しい観光の作り方マイクロツーリズムオンライン企画っていうあのノウハウのご紹介っていうのが出てるかと思うんですけれども、
はい、
これはその観光業界向けのツアーになるんでしょうか。
そうですね、はい、我々も本当にまあ、こうやってクラウドファンディングでも、まあ、皆さんに助けていただいて、はい、まあ、オンラインツアーが様々というかうまくところもあるので、
はい、
まあね、今本当観光業界がどこも、まあ、とても辛い状況なので、はい、まあ、少しでも、まあ、我々のノウハウで役立つところがあればと思いまして、
はい、
こういう、まあ、我々のノウハウをご紹介するようなオンラインをしたりとか
も、はい、これはもう企画から収支までご紹介という、はい、
そうですね、はい、まあ、ちょっとこう、まあ、恥ずかしいところも含めてですけど、
はい、
まあ、細かいあの機材の話から、はい、まあ、お金のような面まで、
はい、
まあ、どういうふうにこう考えていくのがいいか、まあ、それは、まあ、あのうまくいったことだけじゃなくて、はい、まあ、我々が失敗したことも含めて、まあ、ご紹介できれば、まあ、次からやろうって思った人たちが、はい、まあ、それをまあベースにというかそれをまあある程度で参考にして、
はい、
まあ、それさらにそういう工夫を乗せて新しいことができるんじゃないかなと、はい、そういうふうに思ってこんなこともお話した。
なんかそのスタンスというかこう観光以外でも勉強になりそうな気がしますね。
あ、そうですね、はい、結構いろんな企業の方なんかもいただいたりしてて、
あ、素晴らしい。そしたらちょっと時間が残り少なくなってきたんですけれども、今何か次のツアーであったりとか、あの、
はい、
何かイベントのご予定などありますでしょうか。
そうですね、7月8月も、まあ、毎週末のようにこういうオンラインツアーも予定するしてるんですけど、
はい、
まあ、7月は例えばあのさっきお話した二条城の、まあ、禁断エリアを徹底潜入オンラインツアーっていうのを第2弾を開催する予定してます、
は
い、
今度はどのようなところに、
はい、こちらはあの、まあ、結構テレビとかでも有名な歴史学者 の磯田由美先生っていう、はい、英雄たちの選択とかでよく出られてたんですけど、
はい、
がガイドを今度してくれるということで、
はい、
で先生と一緒に、まあ、今はずっと修復中で入れない本普段は入れない本丸御殿を行ったりとか、
はい、
まあ、日記門とか、
ま
あ、板書とか、
はい、
という、まあ、なかなかほとんど普段はもう入れないようなところを、うん、まあ、今だからこそ、
はい、
まあ、そうやって一緒に、まあ、新しい目線で、回るっていうそんなツアーになってます、
はい、お面白そうですね。あともう一つ何でしたでしょう。あ、もしもし、
はい、
あ、もう一つさっき何かおっしゃってましたでしょうか。ツアーの
まあ、いろいろあるんですけど、はい、例えば祇園祭なんか、
はい、
今年は山鉾巡行が、まあ、中止を発表されてしまったんですけど、はい、まあ、あの祇園祭自体が中止になるわけではないので、
はい、
まあ、まあ、せっかくこの時期だからこそ、まあ、座学ですけどオンラインで祇園祭を一から学ぼうっていうそんな、オンライン講座も開催したりします、
はい、ありがとうございます、ではもしあのツアーに興味を持った方どちらを、
はい、
どちらにご連絡をしていただいたらいいでしょうか。
はい、あのマイマイ京都っていう、
はい、
名前でイベントを開催してまして、
はい、
あのウェブなどでマイマイ京都って検索していただくとあのトップに出ますので、
はい、
よかったらご覧ください。
はい、ありがとうございます。では、本日マイマイ京都いくら高幸さんにこれからちょっと希望のある観光のお話をお聞きしました。いくらさんどうもありがとうございました。この番組は京都 NPO センター働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は 働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ローキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ローキン NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンもローキンで、詳しくは近畿ローキンのホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。